い、それでは今月も始まりました滝本博史の元気に働こう。今日は本当に待望の方なんですね。まあ地方でですね活躍する、キャリアコンサルタント、しかも就職支援をですね頑張っているでね、そういうところの方にお越しいただきました。石井大輔さんです。よろしくお願いします。
はい、石井大輔と申します。よろしくお願いいたします。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
では石井さんね、今日はわざわざありがとうございます、はい、ね、
こちらこそありがとうございます。
なかなかねこう全国いろんなところでですね就職支援ってね、はい、仕事ありますけれども、はい、まあ、私は今ね首都圏でやっておりますんでですね、まあ地方でね、どんな風にやっていくのか、そしてこの現状っていうのをね、はい、なかなか知らない方もたくさんいらっしゃるので、まあ、そのあたりですね、はい、石井さんにですね、たっぷりと語っていただければな、という風に思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。じゃあ、まずですね、はい、石井さんはご自身のことなんですけども、ちょっとね、自己紹介をしていただけたらなと思うんです。お願いします。
はい、石井大輔と申します。よろしくお願いいたします。うん、まあ、私なんですけども、群馬県出身というところで、はい、まあ、北関東ですね。
そうですね。
はい。うん、で、まあ、大学については栃木県の方を卒業しておりまして。
うん、お隣ですね、群馬。
もう本当、隣です。はい。
はい、
で、なかなかまあ、そして栃木県に縁がありましたもので、はい、まあ、人材業界の方に、うん、新卒後、はい、飛び込むというような形で。
なるほど。
はい。配属先も栃木県でした。
そうですか。じゃあ、栃木の大学を出られて、はい、で、栃木の配属先へってことで、はい、まあ人材の業界ですけど、これ、人材の業界興味持たれたら何かあったんですか？
実はですね、はい、大学の勉強については医療福祉を学んでたんですけれども、
はい、あ、はいはい。
はい、アルバイトとして、はい、人材会社に登録をして、はい、いろんなところにこう、お仕事を、はい、まあ土曜日、日曜日させていただいてたんですね。
は
い、
へぇ
ー。で、就職がこう近づいてくるにつれて、うん、
はい、
あ、こういう仕事を紹介するっていう仕事もあるのか。
うん。うんうん、
まあ、こういったもの面白いなって思ったのが、うん、こう人材派遣に興味を持った、うん、あところだったんですね。はい、
うん。
で、それからはまあ医療福祉の勉強もしながらではあったんですけども、はい、本当に人材業界にもう本当にどっぷり興味を持ってしまいましたもんね。
う
ん、
もうどっぷりと使ったわけですね。
はい、はい、で実は卒論も人材派遣絡みの卒論を、はい、はい、書いてます。
そうなんですか、
はい。
医療福祉系のところの大学行かれていて、はい、卒論は人材系ですか。
はい、でそこにこう医療福祉がどう絡めるか。うん、っていうようなところで、卒論を実は書かせてもらって、
はい。
うんうん、
はい、
で、まあ、新卒で入った、人材会社が、これから医療系の派遣であるとか、うん、人材紹介を強化していく、なんていうようなことがあったので、
ああ、ご縁ですね、
うん。そうですね。入社を決めて、
はい。
また、栃木県にも縁があって、
そうですね、
全国的にある人材会社なんですけども、
うんうん、
栃木県に配属と。いうことで、なかなかいい縁を頂戴したなと思ってます。
そうですよね。
はい、
まあ、新卒から人材の業界に入られる方ってね、まあ、もちろんいらっしゃるわけですけれども、
はい。
そこからね、結構長い期間ですかね、まとまった期間ずっとお仕事疲れてたってことですかね、そこの会社で。
そうですね。人材業界については16年、うん、7年ぐらいかな。経験させてもらって、まあ、もちろんちょっと会社は、変わりながらではあったんですけれども、はいはい、一貫して、うん、こう人材の業界に関わらせてもらったっていうのはありますね。
うん、はい。ご苦労もたくさんあったんじゃないのかなと思うんですけどね。
またその辺もですね。
ないですかね。
やっぱり人が関わる仕事ですので、
はいはい、
で当然こう派遣スタッフとか、
うん、
まあそれも人ですよね。
はいはい、
そうなってくるとこう物と違って思い通りにいかない、うん。っていうことがやっぱり多々、
う
ん、
そうですよね、
あるんですよね。
うん、皆さん意思をね、はい、お持ちですからね。
いや、もう本当ですね。 もう本当突発のことも当然あるでしょうし、そうした中で、まあ、なんて言うんでしょうね、こう、思い通りにいかなくて、どうしてもこう、いろんなところにこう、謝罪に行かなければならないとかですね、っていうのもありましたし、極端な話、今これ言うとね、あれなんですけれども、土下座したなんていうこともありましたし、
それほどまでこうね、謝罪丁寧にしなきゃいけないということ
し
もあ
なきゃ
る
いけ
だ
な
ろ
いっ
う
てい
ね。
うレベルもやっぱり、当時はありましたんで、今だったらね、なんちゃらハラスメントとかそういうような
ね、うん、
話になっちゃう
近い、
と思うんですけ
ね、
れども、そういったような、ちょっとした過激なエピソードもありますね。
なんか、ちょっと伺ってたのはね、派遣先でお仕事されてる方、ね、ちゃんと仕事行けてるかっていうふうなところを確認する意味も込めて、朝礼、朝8時ぐらいから一緒に出て、ラジオ体操やったりかね、そういうふうなお話もね、ちょっと伺いましたですけど。
やっぱりでかい工場さん とかですと、まあ朝8時にこう行って、で、派遣会社のスタッフ、まあ営業ですよね。管理スタッフもその場に行ってっていうところで、まあ派遣会社が、私が所属してたところだけじゃなかったので、まあいくつかこう派遣会社があるんですけど、全員来て、
す
一
ごい。
緒にラジオ体操をして、今日もみんな出勤してますねっていうことを確認して、まあ解散と。いうような流れのことも、そうですね、当時ありましたね。
ねえ、なかなかハードなところですよね。あと気遣いですよね。
そうですね、
まあ、その16年ね、ずっとお勤めってなると、そのポジションとかも変わっていかれたってことですよね。
そうですね。
最初にはどんな感じだったんですか？まあ、アサインをするとかっていうふうなことはね、通常あるかと思うんですけど、その派遣会社で働いてる人の管理とかね、そういうふうなとこもいらっしゃったってことですかね。
そうですね。派遣会社の派遣スタッフの管理から、まあ、営業ですよね。新規営業ということで、これはテレアポもしましたし、飛び込み営業も、まあ、今、あんまり飛び込み営業はね、
ちょっ
やっ
と
て
ね、
ると
コロ
ころは、
ナをね、出てるね。
影響がありますからね、してないんでしょうけど、その頃は本当に飛び込み営業もありましたし、というような、まあ、一連の流れですよね、というものをやらせてもらって、で、まあ、あとはその、派遣会社の方で、いわゆるリーダーみたいな形でチームをまとめたりだとか、そういったこともありましたし、あとは、まあ、後々、こう、管理職とか、そうしたところも、経験はさせていただきましたので、まあ、もちろん、派遣スタッフをまとめるというような役割もありましたし、その、社内でもまとめなければならないというような、ところもあってですね。まあ、僕自身は、社内の方が大変だったかなとは思ってま
あ、
す。
そうですか。まあ、話せる範囲でいいですけど、どんなとこ大変だったんですかね。
やっぱりこう、人を扱ってるだけあって、で、こう、まあ先ほど自分の思い通りにいかないなんていうようなお話もさせていただいたんですけれども、そうすると、どうしてもこう自分が思い通りにしようとする力っていうのはすごい強い、くなってくるんですね。強くなってくるんですよね。そうすると、こう、ベクトルがちょっと違うだけでも、まとまりをかけたりだとか、そうしたようなことも多々ありましたし、そうなってくると、ね、こう意見がぶつかったりなんかすることも当然ありますでしょうし、まあね、こう言い合いとかもしながら、いい感じに組み立てられればいいんですけれども、それがこう、なんでしょうね、ちょっと悪意に変わっちゃったりなんかすると、どうしてもうまくいかないっていうようなこともありますよね。
まあ、言っても事前事業じゃないですからね、売り上げのこともね、やっぱりありますしね。
そうです
で、
ね。
ね、思い通りにいかないっていう言葉通りね、やっぱり人のね、気持ちっていうところになりますからね。
そうですね。
いやー、なかなかご苦労も絶えないね、ところでね、お仕事されてたんだって、まあ言ったらもうね、派遣業界の裏までね、知るような形でね、お仕事されてたなっていうね、ところだと思うんですけど、今はまた栃木の方でね、栃木、ジョブモールっていうところですかね。
そうですね。お仕事をさせていただいてまして。
そうですよね。
まあ、2019年。これはスキルアップのためなんですけども、まあ、キャリアコンサルタント資格ですよね。を取得して、その頃は人材会社の方に、まあ、所属をしてたんですけれども、
珍しいんじゃないですか？人材の方でキャリアコンサルタント資格を取られるっていうのは、そうでもなかったんですか？
そうですね。自分が所属してた会社では、いなかったです。周りには。
まあ、またなんでね、そこでこう、 C さんはこう一年発起されたのかな、はい、そこら辺も興味がありますが。
そうですね。はい、実はですね、はい、キャリアコンサルタントっていう資格、民間資格だった時から知ってはいたんですけれども、はい、なかなか取ろうというような感じにはならなかったんですが、はい、むしろこうした社内の対応であるとか、はい、まあ派遣スタッフさんの対応であるとか、はい、そういうことをさせてもらうと、はい、どうしてもこれでいいのかなって思うような、その対応がですよね、
はい。
これでいいのかなって思うことが、やっぱりあったんですよね。
うん、
もしかしたら経験から出てくることなのかもしれないですけれども、うんうん、そうした中で、こうしたキャリアコンサルタントというような資格を取ってスキルアップをしたいっていうのが最初の目的だったんですね。
は
い、
ね、うん、スキルアップね。まあ、業務ではね、実際に実務として、ね、はい、コーディネートとかね、されていらっしゃるってところだったけれども、
はい、
まあ、さらにスキルアップしようというふうなことで、資格の取得っていうようなところに行かれたってことですね。
そうですね。
うん、
でそれをまあ、2019年に無事、はい、取得をしましてですね。
はい、
当時は個人的なキャリアアップということではあったんですけれども、はい、どうしてもこう、その資格を生かして、
はい、
例えば一人で、その会社を離れて活動してみたいというような思いというのが、やっぱり取ってからふつふつとやっぱり湧き上がってきてですね。
湧いてきちゃったんですね。
湧いてきちゃったですね。で、これはここでもやっぱり一年発起というところで、はい、まあ、所属してた会社を退社しまして、うん、まあ、キャリアコンサルタントとして何ができるかというところで今、まあ、いろんな人のこうお力も借りながらですね、
うんうん、
まあ、自分のこう、なんていうんですか、ブランド作りというか、
あ、
はい、本当に仕事のプロフェッショナルとしてやっていきたいという思いですよね。う
ん
う
ん、
というところで、まあ、いろいろやらせていただいてて、
うん、
で、その中の一つが今、まあ、栃木ジョブモールというような、就職転職であるとか、はい、あとはその他いろいろお仕事にまつわる相談事を受ける公的な機関があるんですけれども、
うんうんうん、
はい、そちらの方に今行かせていただいてまして、いろんな、まあ、方の幅広い方ですよね。本当に学生さんから、もう氷河期世代とか、本当に男女問わずお越しいただいて、はい、で、そこに、まあ、相談を乗らせていただいているというような状況ですね。
は
い、
うん、
はい。
栃木ジョブモール、栃木ってつくぐらいですから、栃木県が、はい、運営しているところになるんですかね。
そうですね。県の運営で、うん、まあ、宇都宮市ですね。
宇都宮市。
はい。県庁所在地ですけれども、はい、そちらの方で、まあ、リアルの場所がありますので、
はい、
実際そちらの方に行かせていただいてますね。はい。
じゃあ、まあ、ね、派遣会社にいらっしゃったときは、そこに登録されている方々の、お世話をするっていうようなところだったけれども、
はい、
今は公共の機関というようなところでお仕事変わられてってことですね。
そうですね、うん、はい。
やっぱりすごい大きな違いがありますか、その派遣業界でされてた時と、はい、幅広い支援に、ね、はい、なってるかと思いますけど、
は
い、
そうですね、まあ、人材派遣であるとか、まあ、人材業界ですよねについてはある程度こう仕事がしたいという目的を持った人たちが、はい、
あ、そうですね、
まあ、来られますんで、
うん、
そういった中で例えばお仕事を紹介するであるとかで、はい、まあ、解決することっていうのはほぼほぼ多いんですけれども、うん、
はい、
こうした就職転職の相談、まあ、あとはキャリア相談とかですね、
はい、
についてはその方向性が定まってないから、はい、相談に来るとか、
はい、
そういうようなやっぱり方もいらっしゃいますんで、はい、その方向性をこう一緒に見出すっていうことですよね、
うん、
というところがやっぱり人材派遣とそうした間違いがあるかなとは思ってますね。
なるほど、なるほど。
はい。
今の時期っていうのは、ちょうど11月になるわけですけれども、はい、どんなが、はい、多い感じですか？
そうですね、今。
季節ごとにちょっとずつ違ったりとかするんですかね。
そうですね、季節によってもだいぶ、うん、違いますし、はい、まあ今の時期ですと、例えば公務員試験を受けますとかですね、はい、そういったような方の、うん、まあ面接カードを添削してくれないかとか、はいはい、あとはまあ小論文とか、そういうような、はい、まあ、試験内容があって、そこもちょっと書いてみたんだけど、うん、ちょっと不安だなっていうような、ね、うん、人もいますし。
そうですよね。公務員試験だったら、まあ、経験者採用とかっていうふうなところですかね。
そうですね。うん、その時々によって変わってくるかなとは思うんですが、はい、当然、経験者採用、まあ、社会人採用っていうのもありますし、うん、あとはその氷河期世代ですよね、はい。そうした方を対象にした試験とかも、場合によってはありますので、そうしたところの、まあ、対応させていただいたり、うん、あとは、まあ、一般の企業を受けるなんていうようなところでも、はい、模擬面接とか。
まあ、模擬面接ね。
はい。そうしたところで対応させていただいてますね。はい、
まあ、模擬面接とか書類添削とかね、まあ、はい、他のものというかね。
はい。 それがもう本当に商売道具です。
ね、そうですね。これがやっぱこうなんか身につけてきたものの強みだと思うんですよね。
はい。
うん、他のね、方にはないってね、やっぱり、ご自身にこうね、こうしっかりこう、はい、表すような、そういうね、代表的なものになるんだろうなと思うんですよ、ね。
はい。そうですね。
ドブモールは何時ぐらいまで開けていらっしゃるんですか？時間は。
平日であれば、朝8時半からですね。うん、夕方は5時15分まで。
じゃあ、官房長と同じようなサイクルっていうのはところですかね。
はい、そうですね、うん。はい。
土日はやってらっしゃるの？
日曜日はもうやってないんですけども、はい、土曜日については、朝10時から、はい、午後5時までですね。
ああ、そうです
か。はい。
まあね、社会人の方もその時間帯とか利用できそうな感じですよね。
そうですね。土日お休みの方とかですね。ぜひ、お越しいただいて。
はい。石井さんはね、ジョブモールのところでもね、YouTube チャンネルがあったりとかしてね、はい。そこにも出演されてるぐらいの方ですからね。
そうなんです。はい、この前ですね、出演させていただきまして、
はい。
もう栃木テレビ。というのがあるんですけれども、
はいはいはいはい、
そちらの方で番組があるんですが、はい、そこで栃木ジョブモールを紹介するということがありまして、
はいはい、
そこで私の方で、まあ、紹介させていただいたりだとか、はい、させていただきましたね。
映像のね、ビジュアルのところにもね、もう参加されてってことでね、学生時代とかは音楽やってらっしゃったとかね、そういうお話も伺いましたですけど。
はい、そうなんです。学生時代は、はい、音楽どっぷり使ってました。
映像が見せるとかっていうのはね、はい、得意な方なのかななんてね、はい、
もう本当にね、バンド活動でしたんで、どれだけこうオーディエンスを盛り上げられるかとか、
そうですね、どれだけ目立つかってね、ど
うそうですね、はい、はい、そういうようなことやってましたね、ま
あ、ねえ、YouTube のね、はい、動画も拝見させていただくとね、優しそうなねこの笑顔、
はい、そうおっしゃっていただけると非常にありがたいです。
満面の笑みというようなところでね、
はい、
はい、あれですね、ショート動画とかね、ショートムービーとかもね、出られたりとかもしていらっしゃるんですよね。
そうですね。まあ、紹介の動画なんですけれども、うん、そちらの方で、まあ、やらせてはいただいてますね。うん、
まあ、今回もね、この出演に関しましてはね、ジョブボールの方も全面協力をいただいてということでね、
はい、
栃木県をぜひアピールしてくれというふうなね、
盛り上げてくれと。
あったかなかったかみたいな。
本当に盛り上げてくれというお話はいただいてますんで、どんどんこう宣伝をさせていただいてですね、まあ、ぜひぜひ、お越しいただければなと思ってます。はい。はい、
栃木でね、働きたいというふうな方へのね、UI ターンだったりとかね、JA ターンとかあります、はい。栃木から、例えば首都圏へとか、そういうふうなやつとかも、はい、ジョブモールでは扱ってらっしゃるってことですかね。
はい、実際に対応はしてます。例えば大学とか、専門学校で栃木県に来られて、まあ、勉強していると。はい、ただ、まあ、就職はこう地元に戻ってしたい、なんていうような方にも、当然対応はさせていただいてますし。
ありますよね。
まあ、その逆で、例えば今、東京とか、はい、そうしたところの大学にいるけれども、
はい、
栃木に戻ってきたいとかですね。うん、もちろん、東京とかでお仕事されてる方、
はい、
はい。例えば、栃木に実家があるんで戻ってきたいとかですね。
うんうん、
そういうような方のご相談というのは、随時受けたまわってますね。
うんうん、
はい。
東京だと、まあ、有楽町とか銀座とかにですね、
はい、
まあ、地域のですね、
はい、
サテライトショップみたいなやつがあったりして、はい、まあ、そこの中に就活の支援をするっていうような、はい、一緒に運営しているところとかもありますが、
はい、
栃木県も お持ちってことですかね、はい、連携とか取ってらっしゃるってことですかね、
はい、はい、そちらの方とも連携を取らせていただいてます。
うん、はい、いちごのマークのキャラクターですかね、栃木県。
あ、そうですね、とちおとめのですね、いちごの品種ですね、はい、とちおとめの
キャラクターですかね。
キャラクターですね。はい。
はい。あと、ま、こうやってね、一貫して人材のね、業界でお仕事をずっとされてきてってね、いうふうな、まあ、モチベーションがね、途切れずにずっと、一貫されてるっていうのは、働いててね、いろいろ良かったとかもね、はい、豊富に終わりじゃないかなと思うんですが、働いてて良かったことってどんなことがありましたですか？
はい、やっぱりいっぱいあるんですけれども、
はい。
こうしたような、まあ、業界に関わってますと、
うんうん、
やっぱり人と関わるっていうところですよね。はい、で、うん、そこに、まあ、仕事が、まあ、媒介としてあると、はいはい、いうことになりますと、仕事って、やっぱり人生の半分ぐらいを、
うん、
関わってるなというような感覚を、私自身、はい、持ってますんで、
うん、
そうすると、やっぱりその方の人生の半分ほどをこうお預かりしているというような感覚、ね、うん。
なるほど。お預かりしてるね。はい。
はい、
う
んうん、まあ、これは人材の業界でも、まあ今のこうした相談ごとでもそうですけれども、はい、やっぱりそういうような感覚を持って、 で、まあ仕事をさせてもらってるというところで、やっぱりその中でこう、
うん、
ありがとうっていう言葉はですね、
うんうん、
非常に私も染みるものがありまして。
染みるね。
うん、染みるんですよ。で、こちらから別に求めてるわけではないですけれども、うん、まあこうした感謝をいただくというところも、うんうん、こうした業界であるとか、そうしたところのやりがいの一つなのかなと思いながら、
うん、
お仕事はさせていただいてますね。
うん。やっぱこのありがとうっていうふうな言葉、はい、ね、それがいただけた時に、働いててよかったなっていう実感が、やっぱりある
んですね。はい。まあ、中にはこういう相談とかでも、やっぱり、うん、時間をかけて、
うんうん、
まあ、相談に来られる方もいらっしゃるわけですよ。うん、本当に半年とか、それぐらい、はい、1年とか、それぐらいのスパンで、はい、まあ、就職が決まったとかですね。
はい。
やっと転職を決意したとか、
うん、
そういうような、まあ、言葉をもらって、うん、で、まあ、石井に相談したから、
うん、
よかったなって思えたんだよねっていうような言葉をいただけると非常にありがたいですよね。うんうん、
ですよね。
はい。
もう本当やっててよかったって思える、そういう瞬間ですよね。
瞬間ですね。
まあ、
はい。
これっていうのは、こう、まあ、ひょっとすると我々のようなね、こう、この業界にね、携わるものだけが知る喜びなのかもしれないですけれどもね。はい、
そうですね。やっぱり、こう、お仕事、その人の、やっぱり人生に関われる。
まあね、人生
に。というところですよね。
ね
はい、
こうやってね、良かったことってね、こう感動できるってね、その瞬間にね、立ち会えるっていうところもあると思うんですが、まあその分やっぱり苦労することもたくさんありますよね。
はい、やっぱりその苦労するところでも、まあ、こうした先ほどもあったんですが、キャリア相談ではその方向性がやっぱり決まってない方が多いですんで、はいはい、まあこう長期的なスパンになることも当然ありますんでね、はい、どうしても、まあ自分の思い通りにならないということも、これは人材の業界関わらずいろいろあるかなと思うんですが、はい、そういうこともまあ苦労の一つかなとも思いますし、なかなかこう面接に行くとか、はい、そうしたところで、まあ私もこう同席とかできないので、
あそうですよね、
まあその方にね、やっぱり、まあかけるしかないというか、
そうですよね、
うん。そういったところもあるんで、なかなかこう歯がゆい思いもしながら、
うん、
やっているというところはあるかなと思いますね。
できることならば横に立って代わりに答えてあげたいなんてね、はい、いうふうに思うような時とかね。
あります。
終わりですか、
ね、あります。
でもそれできないからなってね、いうことでね。
そうなんですよ、ね。
信じるしかないなっていう、ね、ところですよね。
だからその、まあ面接一つとっても、ね、こんなこと言うとあれかもしれないですけども、テクニック、はいはい、というのも当然ありますし、あとはまあこれね、相談される方にもよく言ってるんですけども、はい、言い方一つでドラマが変わっちゃうっていう言い方をしてまして、
なんか名言な感じですね。
はい、名言として捉えてください。ありがとうございます、
ね、ドラマが変わるね。
はい、
確かにドラマですよね、本当にね。
そうですね、
面ってね、
はい、うん、同じね、こうはいそうですねって答えるのと、うん、あはいそうですね、
うん、
って答えるのと、
うん、
同じこと言ってるんですけども、だいぶ捉え方がやっぱり変わってきるんで、
ね、文字面は一緒ですけれどもね。
はい、文字面は一緒です、うん、そうするとやっぱりその先の、うん、ドラマが変わってしまうというのはそういうことなのかな、
そうです
ね、という気はしますね。
うん。ね、うん。まあ言葉は同じかもしれないけど、そこに乗っている気持ちね、感情ですよね。
は
い、ね、
そうですね。
ね、どう受け取られるかってね、はい、相手の反応に全部よるっていうようなところなのかなってかね。
そうですね。
うんうん、
だこれも自分のこう戒めとして、こう相談に、はい、来られてる方に対してもやっぱり言い方、
うん、
もう気をつかなければならないし、
うん、
まあ、こうしたモチベーションであるとか、こうやる気を上げるというようなところにも、もちろん軸を置いて話さなければならないというところもあるので、まあそれも、まあ苦労の一つかもしれないですし、逆を言えば、やりがいの一つとも言えるかなと思いますね。
なるほどね。苦労でもあり、まあ、やりがいでもあるという、
ね。そうですね。
まあ、石井さん自身が石井さん に対してのこう挑戦をするというかね、そういう部分ね、はい、あるかもしれないですよね。
そうですね。やっぱり自分ともこう向き合わなければいけないんで、当然反省もしなければならないとこもありますし、うん、あの時こういうやっぱり言い方した方が良かったのかなとか、うん、この人が求めてるのはこういうことじゃなかったのかなとか、
うん、
そういうようなところをやっぱりこう探りながら、
うん、
相手の反応も見ながらですよね、
うんうん、
やらなければならないというのは、まあ、大変なところの一つ かもしれないですけど。
うんね、日々こう振り返りが大事というかね。う
ん、大事ですね。
ね
はい。
感じましたよね。
はい。
まあ、今ね、石井さんは人材業界のね、経験も豊富にね、終わりっていうようなところなので、まあ活動、まあ、ジョブモールね、だけでもなくですね。
はい。
はい、あの、大手の人材会社のところでね、コラムとかね、執筆されたりとかね。
はい。うんはい、
これもならではですよね。やっぱり、その、業界を知っているっていうようなところもありますし。
は
い、
ね、そうですね。うん、当然、まあ、あの、法的なところであるとか、うん、まあ、いろんな、その業界の決まり事というかですね、はい、あの、そうしたところに対しては、定石というか、決まったことがあるので、そのままなんですけども、はい、じゃあ、それをどう生かしていくかであるとか、うん、こういう時に、この、法則が使えるよね、とかですね。はい。そうしたところは、やっぱり、うん、経験から来てるものなのかな、というところはあるかなと思いますね。うんう
ん、まあ、コラムの執筆とかって、本当に、お相手のね、そこの執筆する先の企業、のことも知っておくというかね、はい、分かっていないといけないし、はい、ね。で、やっぱり一発でね、原稿がね、あの次に進む、何回も修正したりとかでね、はい、やり取りする、はい、大変なことになりますしね。まあ、その青の呼吸とかがあったりとかすると思うんですけど、
はい。はい、
どんなとこ気をつけて、この記事の執筆とかっていうのはやってらっしゃるんですか、
は
い、
そうですね。まずは、読み手の方が分かりやすい言い方をするっていうところですね。はい。よくあの、コラムとかですね、あの、そういった、はい、まあ、あの、ビジネス関係のですね、読んでますと、うん、割とこう、難しい言葉で書いてあったりとかですね、うん、ちょっと分かりにくい表現であるとか、うん、そうしたものがあるかなっていうのが私実は感じていたところではあったんですね。
うん、
やっぱりこうしたのコラムって読ませてもらうんですけれども、うん、どうしてもこう、分かりづらい、ちょっとお堅いなっていうようなイメージがあるものもあったので、そうではなくて、まあ、比較的分かりやすい、極端な話、本当に新卒社員でも分かるみたいな、ところですよね、そういったところ分かりやすい表現を心がけて、はい、はい、やっぱり書いているっていうところですね。はい。
まあ、だからなんでしょうね。やっぱりこう複数の依頼をね、お受けになられて、ね、どんどん上がっていくっていうようなね、ところになってるもんね。はい、ね。
そうですね。
あの、執筆の仕事ってもうね、あの、一発勝負みたいなところがありますからね。
はい、
それがダメだったら次来ないってね、やっぱりね。
そうですね。
ね、
はい。やっぱり連続してね、お仕事をいただけてるっていうのは僕としてもありがたいですし、うん、あの僕自身の本当にモチベーションにもなりますし、
うんうん、
はい。
そういったね、いろんなところでね、ご活躍なさってる石井さんですけどもね、今後のご自身の取り組みっていうのはどんな感じなんですか？
まあ今のその活動ですね、そうした相談業務とか、そうしたところをまあ中心として人材業界に関するこう情報を発信したりであるとか、うんうん、あとはまあ就職転職のセミナーとかですね、うん、まあそうしたことも今やらせてはもらってるんですけれども、うん、そうしたところをやりながら、まあ自身の本当に、ブランドとして確立していくっていうところですよね。
うんうんうんうん、
そこをまず目標としてですね、
うんうん、
本当にあの仕事のプロとしてですね、やっぱり活動をしていくというところをですね、目標目的に置きたいなと思ってはいますね。
うんうん、まあいろいろとね、お話をね、お伺いしてきましてですね、いや、はい、まあまだまだ伺いたいことたくさんあるんですけども、まあこの番組もですね、時間がございましてですね、はい、そろそろお時間の方がね、参りましたですね。はい、はい。今日はですね、お忙しい中ね、
はい、
栃木ジョブモールでもね、お仕事されてね、はい、地方でご活躍をされているというようなところで、石井大輔さんにね、お越しいただきました。はい。
はい。
じゃあ、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では、失礼します。
失礼します。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。